広報伊万里第713号2013年7月号です。まだ梅雨のうちすっきりしない日が続きますね。田植えの頃は細くひ弱な感じの早苗が今では茎を伸ばし緑も濃くなりしっかりと根付き踏み付きの風にさわさわと揺れています。その水面からはカエルの鳴き声が一段と賑やかに聞こえてきます。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は6月16日国見台相撲場で行われた市少年相撲大会の写真です。がっぷり四つに組んだ二人土俵際で踏ん張っています。白熱した相撲の連続に来場者約700人の熱い声援が会場いっぱいに響き渡っている様子が伝わってきます。今月の主な内容、特集滞納処分を強化します。インフォメーション伊万里、みんなの広場、スポーツ、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、交流で広がる友情の輪となっています。
特集滞納処分を強化します。市税や国民健康保険税などは私たちが安心して健康的な暮らしをするために重要な役割を果たしています。福祉や保険などの社会保障、ゴミ処理、教育、道路整備など様々な事業を進める上で非常に大切な財源です。市税などを滞納することは納期内に納税している大多数の市民との公平性を欠くということです。このことから納税相談もせず納付しない人に対しては法に基づいて滞納処分、差し押さえにより強制的に徴収しています。今後これらの取り組みをさらに強化し滞納を減らしていくため滞納早期の段階からの差し押さえを実施していきます。市の貴重な財源である市税などの収入未済額の推移、市はどれぐらい差し押さえに取り組んだかについて紹介します。滞納解消に向けてまずは我が町の滞納状況を正確に把握し認識するところから始めましょう。市税や国民健康保険税などの収入未済額、この収入未済額とは当該年度に納入されず翌年度に収入を繰り越す金額のことです。リーマンショックなどの影響で景気が落ち込み21年度に一旦は悪化しましたがその後は毎年減っています。差し押さえをはじめとする滞納処分や家宅捜索などを強化した取り組みの成果だといえます。しかしそれでもなお23年度末時点で12億円以上、中でも市税と国民健康保険税はそれぞれ5億7000万円以上残っています。税金の滞納は市民サービスの低下につながるため今後とも滞納処分を強化していきます。滞納処分とは納期限から一定の期日までに納付されていない税などに対し税滞納者の財産を滞納者の意思に関わりなく差し押さえることです。納めることができる経済状況にあっても納めない人や納税相談に応じない人など納税に対して誠意が感じられない滞納者には債権、不動産、動産などの財産の差し押さえを執行します。税を滞納している場合市は裁判所に訴えなくても差し押さえを行うことができます。また滞納処分を受けると経済的な不利益になることはもちろんのこと社会的信用を失うことにもなりかねません。対象となる財産として預貯金、給与、年金、生命保険、所得税還付金、売掛金、賃料などの債権、土地、家屋などの不動産、自動車、 テレビ、美術品などの動産です。滞納処分の流れ、納期限を過ぎると督促状を20日以内に発送します。それでも納付がない場合は、文書や電話などで催告を行います。勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取引先などへの財産調査を行います。この場合、本人の承諾は必要ありません。再三の催告にも応じず、納税相談の連絡などがない場合は、財産の滞納処分、差し押さえを執行します。法律では、督促状発送から10日を過ぎると差し押さえをしなければならないと定められています。債権は原則即時取り立てします。不動産については、購買、売却により税に充当します。財産の調査を行います。勤務先に対して給料の照会を行う給与調査。どこの銀行に口座があるかなどを調べる預金調査。所有している不動産の登記簿を調べ、換価価値があるかどうかを判断する不動産調査。調査しても財産が不明な時などは、国税徴収法第142条に基づき、自宅などの家宅捜索を行います。財産が判明した場合は、差し押さえを執行します。給料、預金などの債権の場合は、そのまま滞納資税に充当。不動産などは、購買会などで売却、換価して、その代金を滞納資税に充当します。ほとんどの人は収入から月々の生活設計を立て、税金を支払った上で、生命保険や各種ローンなどを支払ったり、預金したりしています。しかし中には、生命保険や各種ローンを毎月支払っていて、預金もしているのに、税金の支払いは滞っている人がいます。これでは、誠実に税金を納めている人との公平性が保たれません。市はこれからも重点的に給与、預金、生命保険の3つの債権を差し押さえ、滞納分に充当します。県下一斉に給与差し押さえを強化。佐賀県と県内19の市と町が一体となって組織する県滞納整理機構では、今後、個人住民税の滞納対策として、滞納者に対する給与差し押さえを強化していきます。6月に一斉に給与の差し押さえ予告を発送しました。また、10月にも発送を予定しています。伊万里市もこの取り組みに参加するなど、給与差し押さえをさらに強化していきます。期限内に税金を納めることが難しい場合や、税金のことがわからないことがある場合など、まずは気軽に相談してください。失業や病気、災害など、やむを得ない理由で期限内での納付が困難になったときは、早めに相談してください。また、仕事などで平日の昼間に相談に来れない人は、夜間や休日にも納税相談を行っていますのでご利用ください。夜間は毎週火曜午後8時まで、休日は毎月第4日曜8時半から5時15分まで。また市ではファイナンシャルプランナーを配置し、借金などで家計が苦しく生活に困っている人に対して家計改善に向けた様々な提案をしています。お金のプロが徹底して話を聞き、納得いくまで付き合いながら、改善に向けた提案をします。なお、相談には予約が必要です。相談日は毎週金曜、9時から4時まで。このファイナンシャルプランナー相談で、滞納が解消した事例、滞納者は男性、40歳代後半、家族9人が同居。住宅ローンを借り入れ後、11年目から返済額が増える ステップ償還方式で借り入れしていて、返済額が増額された。住宅ローンの返済が家計の大きな負担となり、納税が後回しになった。診断による解決策、住宅ローンの月々の負担額を減らせないか検討。借り入れ先が住宅金融公庫だったので、返済期間延長の特例措置が受けられないか調べたところ、収入月額が世帯人員×6万4000円以下など条件に適合したため、返済期間の延長申請ができることが分かり、ローンの延長を申請した。この結果、相談前は生活費も不足する苦しい家計の状況だったが、相談後は生活費と納税、返済のバランスが改善されたことで、滞納の解消に向けた分割納付が継続してできるようになった。市では、購買会を実施しています。差し押さえ物件を売却し、滞納市税に充てること。税金を滞納すると、差し押さえをされ、購買されると市民の皆さんに理解してもらうためです。次の3つの方法で行っています。あなたも参加してみませんか？ 1 つ目、インターネット購買。2つ目、合同購買会。今年も九州市町村合同購買会に参加して購買を行います。日時は8月10日土曜。場所は有田炎の白記念堂。主催は今治市と有田町。3つ目、期間入札。市役所市民ロビーで定期的に開催します。1週間の間で入札箱に入札してもらい、最高額で入札した人が落札者となります。特集最後は税務課収納対策室室長の長野志郎さん。私たちは税負担の公平性の確保と収納率の向上のために滞納整理業務に当たっています。厳しい経済状況の中、多くの皆さんに納税いただいていることに感謝しながらも、納税に対して誠意が感じられない人たちには厳しく滞納処分を行っています。しかし、財産の差し押さえなどは一時的なものであり、継続的な納税は健全な日常生活があってこその納税です。納付が困難になったら、すぐに相談に来てもらいたいと思います。と話されています。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。
インフォメーション今里。7月下旬に皆さんへ新しい被保険者証を郵送します。現在交付している国民健康保険被保険者証、70歳から74歳までの国民健康保険高齢受給者証、75歳以上の人の後期高齢者医療被保険者証はいずれも今月末で使えなくなります。8月から使用する新しい被保険者証を今月中に郵送します。入院時などの窓口負担を減らすために、限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受けましょう。これを病院などに提示すると、医療費や食事代などが減額されます。いずれの証書も紛失したとき、再発行は伊万里市で行います。以上、詳しいことは、長寿社会課、医療保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。正しく知りましょう。ジェネリック医薬品、後発医薬品。患者さんの負担軽減を目的に、医療費抑制政策の一環として、ジェネリック医薬品の使用促進が大きく取り上げられています。ジェネリック医薬品とは、最初に作られた薬の特許が切れた後に販売される医薬品で、最初に作られた薬と同等の有効成分、効能、 効果を持ちますが、全く同一というわけではありません。新薬の開発には通常200億から500億円以上の費用がかかると言われますが、ジェネリック医薬品は開発費がかからないため、薬材料の負担が3割以上安くなると言われています。しかし、自己負担の割合やこれまでの価格、量などによって異なり、思ったほど安くならない場合もあります。予期せぬ副作用が起きる可能性や、期待する効果、効能が得られない場合もあります。ジェネリック薬品の使用に関しては、医師に十分に相談し、指示に従って服用してください。以上、問い合わせは、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153 へどうぞ。伊万里市では、65歳以上の人で、介護保険料の納付が困難の人については、保険料の減免、軽減を行っています。詳しいことは、長寿社会科、介護給付係、電話 23-2154 へお尋ねください。待って、救急車は本当に必要ですか？伊万里市管内の昨年の救急出場件数は2254件で、前年に比べ37件増え、年々増加しています。緊急性がなく、自分で病院へ行ける場合は、救急車以外の交通機関などを利用してください。急な病気や怪我をしたとき、救急車を呼んだ方がいいのか、自分で病院を受診すればいいのか、どこの病院へ行けばいいのか、迷うことがあります。そのような時には、伊万里市消防本部、電話 23-2119 へ相談してください。こんな時はためらわずに救急車を。大人の場合、顔半分が動きにくく、あるいはしびれる。笑うと口や顔の片方が歪む。手足の突然のしびれ、突然片方の腕や足に力が入らなくなるなど、様子がおかしい場合。15歳未満の子供の場合、頭を痛がって痙攣がある。痙攣が止まらない。痙攣が止まっても意識が戻らない。激しい下痢や嘔吐で水分が取れず、食欲がなく意識がはっきりしないなど、様子がおかしい場合は、すぐ119番へどうぞ。以上、詳しいことは、消防本部、警防課、救急室、電話 23-2117 へお尋ねください。
インフォメーション伊万里を続けます。災害時の要援護者対策の充実を図るため、市内4カ所の公共施設を福祉避難所に指定しました。老人福祉センター、畑津、大川、山城の老人憩いの家。避難対象者は、在宅の高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児などの災害時要援護者のうち、避難生活において、何らかの特別な配慮を必要とする人。避難方法は、災害発生時には、家族や地域の人の支援を受け、最寄りの公民館や小中学校などの一般避難所に避難してください。その後、災害時要援護者のうち、体の状況により必要があると判断した場合に、福祉避難所へ避難していただきます。福祉避難所は、災害の状況により、必要に応じて開設する二次的避難所であるため、災害発生の初期段階では利用することができません。まずは近隣の公民館や小中学校へ避難してください。問い合わせ先、総務課防災危機管理室、電話 23-2123。 夏の交通安全県民運動。守ろう交通ルール、高めよう交通マナーをスローガンに、11日から 20日まで。死亡事故死ゼロを目指す日は20日。運動の重点1、飲酒運転の根絶2、子どもと高齢者の交通事故防止3、横断歩道上における交通事故の根絶4、自転車の安全利用の推進6月12日現在の交通事故発生状況人身事故昨年同期と比べ5件増えて196件亡くなった方はともにゼロ怪我をした人は21人増えて261人外国人住民の方も住基ネットを利用したサービスが受けられるようになります詳しいことは市民課記録管理係電話 23-2129 へお尋ねください伊万里有田共立病院の職員を募集します10月1日採用予定で看護師、薬剤師、臨床検査技師ほか受付期間は10日から25日まで詳しいことは伊万里有田共立病院電話 46-2121 へお尋ねください8月23日から26日まで大川町東田代の自然の森キャンプ場で実施する野生の挑戦の参加者を募集します申し込み期限は12日問い合わせ先青少年センター電話 23-2658 佐賀県立宇宙科学館の化石と伊万里の化石大昔の生き物展世界中で見つかった太古の生物化石や伊万里地方で見つかった生物化石を通して進化と環境の関わりを学んでみませんか期間は20日から8月31日歴史民族資料館でただし月曜は休館です展示内容として化石標本など約200点化石タッチコーナーもあります問い合わせ先、歴史民族資料館、電話 22-7107。夏休みの自由研究に、伊万里の大昔探検隊参加者を募集します。瀬戸町久喜島で約2800万年前の貝の化石の採集を行います。21日と8月4日、対象は、小学3年生から中学生までの子どもとその保護者。費用は1人50円。これは保険料です。申し込み期限14日。詳しいことは、歴史民族資料館、電話 22-7107 へお尋ねください。あなたもこの夏、作ってみませんか？夏休み。ピノキオ木工芸作品のコンクール作品を募集します。応募期限は8月21日。詳しいことは、農産漁村整備課、電話 23-2591 へお尋ねください。飲酒運転ゼロへ向けて。飲酒運転の厳罰化にもかかわらず、昨年の伊万里市民の飲酒運転による検挙者数は55人と3年連続県内ワースト1という不名誉な状況にあります。飲酒運転は死亡事故などの重大事故につながる恐れがあることから、今後は市内の関係機関、団体が連携し、飲酒運転ゼロへ向けた取り組みを一斉に実施していきます。その一環として、市では、我が家の飲酒運転ゼロ3つの誓い、および従業員などに対し、飲酒運転根絶に向けた取り組みを積極的に実施してもらう、飲酒運転ゼロモデル事業所を募集します。我が家の飲酒運転ゼロ3つの誓い、応募資格は市民の方、応募期限は8月9日。 飲酒運転ゼロモデル事業所、申請期限は8月9日、なお期限後も随時受け付けます。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 6月9日の県民ロックの日を前に、5日市内のショッピングセンターで自宅や車、自転車の通ロックを呼びかける街頭キャンペーンがあり、大坪保育園の子どもたちが買い物客にしっかり鍵をかけてくださいと元気よく声かけをしていました。今年も夏休み期間中、国見台プール子ども用を開きます。20日から8月31日まで、時間は10時から6時まで。料金は大人200円、高校生以下100円。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 美しい伊万里湾を未来に残していくため、伊万里湾岸の清掃活動に参加してみませんか。15日8時から。場所は瀬戸町サイクリングコースほか。参加する人は事前に連絡してください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 伊万里市のマスコットキャラクター、伊万里モーモーちゃんが市の PR 部長に任命されました。6月3日辞令交付式があり、辞令書と営業用の名刺が渡され、今後はさらに活動範囲を広げながら市や特産品の PR を行っていく予定です。7月は内閣府が提唱する青少年の非行被害防止全国協調月間です。チャキチャキの大連子、中国大連市公務研修生の関西リポート、その3。今回は私のふるさと大連のイベントを紹介します。5月はアカシア祭り、大連国際ウォーキング大会。6月は大連国際マラソン、車椅子フルマラソン。7月下旬から8月上旬は大連国際ビール祭り、国際砂浜文化祭り。9月は大連国際ファッション祭り。大連はいつでも皆さんの来訪を歓迎します。友人として私も皆さんの来訪を楽しみにしています。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。傘、 NHK 大河ドラマ八重の桜の番組の冒頭で、桜色の日傘が緑の野原に一斉に開く光景があります。いよいよ7月に入り、梅雨が明け、本格的な夏が到来しますが、この時期の必需品が傘です。傘には和傘、洋傘があり、また用途により雨傘、日傘があります。東洋では傘はまず魔除けなどの目的で貴人に差し掛ける天蓋として作られていました。日本では飛鳥時代に百済経由で入り、平安時代になると和紙製造技術の向上もあり、竹細工を取り入れて改良し、室町時代になると和紙に油を塗って防水性を施し、雨傘として使用できるようになりました。本格的な普及は江戸時代です。しかし明治になると洋傘が普及します。その代表がコウモリ傘です。その語源は幕末浦賀沖に黒船が来航し、日本に開国を迫ったアメリカの使節ペリーが持ち込んだ洋傘の開いた形がコウモリの飛ぶ姿に似ていたからという説や、傘をかぶるがコウムルとなり、これを語源とする説などがあります。その傘も昔は高価で家族に一本の時代もありましたが、今では急に雨が降ればコンビニで ビール傘が買え、しかも忘れ物ナンバーワンで粗末に扱われているような感じがします。かつては北原白秋が作詞した童謡雨降りで、雨雨降れ降れ母さんが蛇の目でお迎え嬉しいなと歌われた蛇の目傘など愛からな名前が付けられました。しかし傘の本質は菅傘で、雨や雪、日光などから身を守ることが本来の目的ではないでしょうか。熱中症対策に男性も日傘を差す時代ですが、日本の原発も各地で再稼働に向け動き出しました。果たして私たちの生活は安心安全な傘の中で守られているのだろうかと天を見上げながら思うこの頃です。以上、視聴雑談でした。
みんなの広場です。5月24日黒川小学校の全校児童162人がイマリンビーチで砂を材料として立体作品を作るサンドアートに挑戦しました。1年から6年生が縦割りの16班に分かれ、チームワークを発揮しながら作品作りを通して絆を深め合っていました。5月28日地元市内4校と有田工業の高校球児を支援し、3年をめどに甲子園へ送り出そうとチーム甲子園が発足しました。5月29日市長出前まちづくり座談会が立花公民館で開催されました。5月30日伊万里市は新しく有害鳥獣捕獲隊を結成し、この日市役所で隊員への委嘱式が行われました。隊員は市猟友会の会員約110人から選抜された13人で、農業者からの要請に応じイノシシなどを捕獲したり出没地域をパトロールしたりします。5月31日伊万里市消防団員の入団式が伊万里公民館で行われました。昭和29年に発足した伝統ある消防団に今回は新たに53人が仲間入りしました。6月7日我が町我が家の防災マップ作成にかかる説明会が市役所であり、伊万里地区、立花地区、大川地町、畑津町の区長など約120人が参加しました。マップは来年1月をめどに完成させ、その後各世帯に配布されます。6月8日第13回微笑み広げてふれあいステージが市民センターでありました。これは市内の福祉施設の利用者に歌や踊りの発表、書や手芸などの出展を通して交流を深めてもらおうと、市社会福祉協議会などで作る実行委員会が毎年行っているものです。ステージでは過去最多の13施設が参加し、手作りの衣装を着て練習の成果を発表。懸命で楽しそうな姿に会場はほのぼのとした雰囲気に包まれ、多くの笑顔が広がっていました。
スポーツです。第60回 NHK 杯県高校野球大会が5月31日から6月5日にかけ佐賀市で開催され、緊迫感のある白熱した好プレーで有田工業高校が準優勝しました。市少年相撲大会が5月25日中学生の部、6月16日小学生の部が国見台相撲場で開催されました。中学生の部では団体戦個人戦ともに聖霊中学校が優勝しました。市長旗争奪35回市中学生野球大会が6月に国見台野球場で開催され、 伊万里中学校が4連覇を果たし優勝しました。市民スポーツです。19日までの毎週水木金曜、市長期争奪ママさんナイターバレーボール大会が7時から国見台体育館で、8月4日日曜、伊万里ラジオ体操会とペタング講習会が6時20分から国見台陸上競技場ほかで予定されています。町民スポーツです。14日日曜、松浦町球技大会が8時から松浦運動広場ほかで、20日日曜、南畑町子ども会球技大会が8時から南畑小学校で、21日日曜、伊万里地区子ども会連合会球技大会が8時半から伊万里小学校で、二里町民ソフトボールミニバレーボール大会が8時半から国見中学校で、27日土曜、大川町子ども会球技大会が8時半から大川体育館ほかで、28日日曜、立花地区子ども会球技大会が8時から立花小学校で、黒川町キックベースボールミニバレーボール大会が8時半から黒川小学校で、二里町子ども会球技大会が8時半から二里小学校で、東山城町子ども会連合会スポーツ大会が8時半から東山城小学校で、牧島子ども会球技大会が1時から牧島小学校で予定されています。教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。研修会で視覚障害者の人の話を聞く機会があり、あなたが街で目の不自由な人を見かけたらというテーマで次のような話をされました。私たちは日頃から自分のことは自分で行うようにしています。しかし街の中では時として進む方向がわからないなど、自分ではどうしようもできずに困ってしまうことがあります。そんな時は白い杖を頭上に掲げて周りの人に手助けをお願いしています。皆さんがそういう姿を見かけたら、何かお手伝いしましょうかと正面から声をかけてください。その際、いきなり肩を叩かれたり触れられたりすると驚くことがあります。また道順などは向こう側や東、西ではなく、右、左、前、後ろという説明でお願いします。このほか特に注意してほしいのがドアの半開きです。ぶつかる危険があるので閉めるか全開にしてほしいのです。これは聞けば納得する話ですが、聞かなければわからないままでした。視覚障害のことをいかに理解していなかったかに気づかされました。伊万里市は障害の有無にかかわらず、社会の一員としてお互いを尊重し、共に支え合う共生社会を目指しています。障害を特別なものと考えず、配慮と支援を必要とする個性と捉え、それぞれができる範囲で行動していく、これこそが心のバリアフリーではないでしょうか。これは障害者のみならず、高齢者、外国人などの様々な人権についても言えることです。あなたにも心のバリアがないか、自分を見つめてみてください。市民参加型の美術鑑賞の機会を広めようと、第34回伊万里市美術展が市民センターで開催されました。郷土の文化財、会いに行ける焼き物、その4、色絵水草も向こう付け。1650年代に作られた色絵の鍋島焼きで、口径 6.2 センチ、底 3.5 センチ、高さ 6.4 センチの変形向こう付けです。鍋島焼きの制作に携わることができたのは、藩からその腕前を認められた有田の磁器職人に限られ、そうした職人は 大河内山に移住することが義務付けられていました。これは鍋島焼の中でも初期の作品です。器は型を用いて丁寧に成形しています。文様は薄い染付で流水紋を描き、葉を伴う花紋を赤、黄、緑の色絵で描いています。染付は筆のかすれが水の動きをよく表しています。花紋の色絵は花弁が暗い赤で表現され、花芯と葉はそれぞれ鮮やかに発色した黄色と緑で描かれています。この色調は鍋島焼の中でも古い時期の特徴です。色絵水草紋向こう付けは伊万里鍋島ギャラリーで開催中の涼やかな器たち鍋島焼小伊万里展で公開されています。展示は11月10日までです。
ほがらかページです。5月24日めでたく100歳の誕生日を迎えられた元町の大河内壽衛さんを塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。温厚で誰からも慕われ、今も新聞が読むのが日課で、三食きちんと食べ、特にステーキなど肉を好み、お元気そのもの。手先は器用で、孫のためによく洋服や膝掛けを編んでいたとのこと。長生きの秘訣は、何事にも感謝の気持ちを持ち、それを忘れないことだそうです。5月26日に第19回白い杖で街を歩こう会が開催されました。小学生から大人までの参加者約60人が市街地をめぐる 3.2 キロと 1.1 キロの2つのコースに分かれて歩きました。2人1組で1人がアイマスクをつけ、白い杖を持ち、グラインドウォークを体験。参加者は足元を一歩一歩確かめながら横断歩道や段差などを歩いていました。伊万里の産地をめぐろう、食べて応援しよう、子どもたちに伝えるためにをテーマに、6月4日栄養士や幼稚園教諭、保育士などを対象に農作業体験と調理体験が行われました。玉ねぎを使ったおやきを作り、意見交換を行うなど、食農や地産地消などについて理解を深めていました。第2回佐賀地産地消コンテストの一品料理部門で、瀬戸町の浜坊の里が出品した伊万里牛なしカレーが審査員特別賞を受賞しました。我が家のアルバム、畑津町辻の栗原博さん、ゆきさんの次男、白ちゃん、1歳。僕は今、テレビに夢中なんだ。特に教育番組は最高だよ。おしゃべりもできるよ。得意はバイバイ。保育園に迎えが来ると、すぐにみんなにバイバイするんだ。笑顔で、両手を振るのがポイントだよ。お母さんから一言。いつも元気な白ちゃん。お兄ちゃん、お姉ちゃんにも可愛がってもらえて嬉しいね。みんなを楽しくしてくれてありがとう。目を細めて満面の笑顔。思わずこちらも笑顔で声をかけたくなりますね。ほほえみさん。東新町の斉藤美智子さん、20歳。有田株式会社直営店、唐揚げどんどん夢タウン佐賀店で有田鶏の販売や調理をしています。笑顔を大事にし、お客様の立場に立った心を込めた応対を心がけて頑張っています。休日は自然を満喫できるところにドライブに行っています。好きな食べ物は唐揚げ。趣味はカラオケとモノマネ。ローラのマネに自信があります。好きな男性のタイプは 伊万里が大好きなので伊万里在住の人がベストです。芸能人で言えば生田斗真さん、明るくはつらつとした笑顔で青春を満喫できそうですね。四季の歌、鈴の子の崖をはみ出す力かな。この鈴の子の鈴は細い篠崎のことです。鈴の子の崖をはみ出す力かな。伊万里ホトトギス会米岡初代さんの句です。小緑の油性を伴う初夏の風、カロキリズムに我をいざなう。小緑の油性を伴う初夏の風、カロキリズムに我をいざなう。伊万里白露短歌会森幸子さんの短歌です。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。市長出前まちづくり座談会、東山城公民館は9日火曜、松浦公民館は17日水曜、南畑公民館は22日月曜、時間はいずれも午後7時から8時半まで開催します。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 佐賀大学海洋エネルギー研究センターではオープンラボ施設見学会を13日土曜開催します。場所は山城町久原の伊万里サテライト、参加費は無料です。詳しいことは佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライト、電話 20-2190 へお尋ねください。重度心身障害者医療費助成を受けている人は毎年受給資格の更新手続きが必要です。受付開始は16日から。持参するものなど詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。佐賀県後期高齢者医療広域連合では訪問健康相談を行います。対象者には広域連合から個別に事業の案内文書を郵送します。問い合わせ先、佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課給付係、電話 0952-64-8476。子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは17日水曜10時から正午まで市民図書館で、7月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は24日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 小児アレルギーを持つ子ども、その保護者、保育士、教師を対象に病気の仕組みや注意点を分かりやすく紹介する小児アレルギー喘息講演会が28日日曜、伊万里有田地区医師会館であります。参加料は無料で託児もあります。問い合わせ先、小児気管支喘息を持つ子どもと保護者を支援する会風夜クラブの島野さん、電話 080-5479-1219。 ミュージカルの楽しさを日本全国にを目的に、一般社団法人映画演劇文化協会主催のミュージカル
王様と私が19日佐賀市文化会館で開催されます。詳しいことは佐賀テレビ事業企画部電話0952-25-9083へお尋ねください。伊万里農林高校では生徒が栽培した生産物などの直売会旬の駅農林を18日木曜11時から正午まで開催します。ただし売り切れ次第終了します。場所は伊万里農林高校です。問い合わせ先伊万里農林高校富士山電話 23-4138。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、冷房の室温設定は28度を目安に、冷房の効率を良くするために月に 1-2回エアコンのフィルターを掃除しましょう。またカーテンやすだれで日差しをカットし扇風機を併用しましょう。問い合わせ先環境課生活環境係電話 23-2144。 次は募集です。カルチャー入門講座親子焼き物教室が市民センターであります。受講料は2500円、材料費は4000円、申し込み期限は10日。問い合わせ先市民センター電話 22-3911。 婚活イベント27日土曜11時から4時までロイヤルチェスター伊万里の協賛により結婚式場のブライダルの体験や華やかな式場でちょっとリッチでおしゃれなランチを堪能してみませんか。未登録の人でも参加できます。参加費は2000円、定員は男女各12人。問い合わせ先婚活応援課電話 23-2950。 12月8日市民センターで開かれる市民音楽祭に出場しませんか。参加料は1団体3000円、申し込み期限は19日。問い合わせ先は市民音楽祭実行委員会事務局電話 22-1262。 伊万里市では大坪町栄町団地内の私有地の一般競争入札による売却を行います。申し込み期限は16日。詳しくは財政課管財係電話 23-2113 へお尋ねください。伊万里農林高校で学校開放講座ワクワク親子農林教室があります。祖父母と孫も参加できます。参加費は1組500円、募集期間は12日まで。問い合わせ先伊万里農林高校富士山電話 23-4138。 水道メーターの検診員1人を募集します。委託期間は9月1日から来年3月31日まで。応募期間は8日から26日まで。詳しくは水道部管理課電話 23-5400 へお尋ねください。自宅で子どもを有料で預かってみませんか。子育て経験がある人や保育士の資格を持つ人を対象に子育てファミリーサポート提供会員登録のための講習会を30日と31日に実施します。申し込み期限は10日。詳しくは子育て支援センターポッポ電話 23-5197 へお尋ねください。伊万里博露短歌会の会員を募集。年齢の制限はありませんし、入会はいつからでも結構です。私たちと一緒に楽しく歌を詠んでみませんか。活動日時は毎月第3火曜1時から。場所は市民図書館。年会費は5000円。問い合わせ先中西さん電話 28-2611。 7月の行事予定市民センター 黒川中山ピアノ教室のピアノ発表会14日日曜1時から、市民会館心ふれあい歌フェスタ7日日曜9時から、ミュージックアイチャリティーカラオケ発表会28日日曜9時半から、市民図書館図書館星祭りきらめくあなたは18歳、6日土曜と7日日曜10時から、たくさんの市民グループの参加による多彩な催しでにぎわいます。ぜひ皆さんも一緒に図書館の18回目の誕生日をお祝いしてください。子ども上映会は図書館ホールで、大決戦超ウルトラ8兄弟21日日曜2時半から、お話し会は上り釜のお部屋で毎週土曜2時半から3時まで。7月の休館日は8日、15日、22日、29日の各月曜と25日の館内整理休館日。7月の市民相談、法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで、司法書士相談は第1木曜10時から正午まで、公証人相談は第3木曜10時から3時まで。いずれも予約が必要です。予約の電話は 23-2133。 人権相談は第1と第3火曜10時から正午まで、消費生活相談は毎週月曜から金曜の10時から4時まで、行政相談は第3金曜9時から正午まで。佐賀県宅地建物取引業協会の不動産相談は第2木曜10時から3時まで、いずれも市民相談コーナーで開設されます。以上、問い合わせ先は情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 予約制の家計相談、ファイナンシャルプランナーの相談です。毎週金曜9時から4時まで。開設場所は税務課、問い合わせ先は税務課、電話 23-2152。 予約制の年金相談、毎週金曜9時半から3時まで。開設場所は面接室、問い合わせ先唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 新商社相談は第4木曜10時から3時まで。開設場所は面接室。心の健康相談は毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます。9時から3時半まで。開設場所は福祉課社会福祉係、問い合わせ先いずれも福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 女性相談、毎週月曜と水曜9時から4時まで。面接相談は予約が必要です。相談の電話番号は 22-6763。 健康食品などの送りつけ商法が悪質化しています。注文していない健康食品などを代金引き換え配達で一方的に送りつける送りつけ商法に関する相談が急増しています。一方的に商品を送りつけられた場合は、代金を支払わず受け取りを拒否しましょう。トラブルにあったと感じたり不審に思ったりしたら、気軽に消費生活センターに相談してください。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
交流で広がる友情の輪、第45回伊万里市スポーツ少年団交流大会が6月9日南畑小学校でありました。この日は野球や陸上、武道など市内のスポーツ少年団7団体91人が参加、4種類のニュースポーツに挑戦し、 楽しく汗を流していました。なお、優勝は東山城少年野球クラブ A チームでした。一輪ピック、一輪車の運動会として親しまれている第27回一輪ピックが5月19日に波多津小学校で開かれました。今回のスローガンは、仲間との絆、ゴールへの道しるべとなれ。市内外からも6団体の児童が参加しました。子どもたちは技を競い合い、ゴールを目指して懸命にペダルを漕いでいました。5月末現在の人の動き、男27,461人、女29,944人、合わせて57,405人、前月に比べ13人増えています。世帯数は22,530世帯、前月に比べ20世帯増えています。これで広報伊万里7月号を終わります。今年の梅雨入りは例年より早かったですね。作物に恵みの雨はとても必要ですが、何事もほどほどで穏やかな暮らしをしたいものです。梅雨もそろそろ明けてほしいなと思うこの頃です。皆様どうぞお体をご自愛ください。では来月までごきげんよう。